はい、タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回も元気に明るくお送りしたいと思いますが、なかなかそういうわけにもいかないんで、テンション上がるようなお話をこれからしたいと思いますけれども、まずご一緒に話していただけるべきな方を、紹介します。まずは TD さん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。体調はいかがでしょうかね。
あ、もう体調はだいバッチリでもないですけども、
はいはいはい、はい、
大丈夫です。
大丈夫ですか。
なんと
か最近夏は忙しいんでしたっけ、はい、仕事的には。
いやいや、夏場はそんなに忙しくはないですけどね、うん、はい、ただまあちょっとはやっぱ落ちてきますんで、落ちてくるとか暇になりますんで。
あ、いや、何かその、はい、冷たいものを運ぶケースが多いんで、はい、より早く届けないといけないとかそんなことあるんですか。
あ、まあ、そうですね、はい、やっぱりでも温度管理はすごい気使うようになりますね。
あ、なるほどね。
ちょっとしたことでやっぱりね、はいはい、トラックの温度上がったとしちゃいますんで、うん、
はい、ブレーキよりも温度管理と
、はい
はい、じゃあ、はい、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それから、もう一方ゼロさんくん、
よろしくお願いします。
お願いします。ね、あなたはなんかあの7月の月末に関西の方に行くとか。
そうですね、甲子園で阪神戦見るの初めてなんで楽しみですね。
はいはい、まああの、うるさいおじさんと大きいおじさんが2人と、はい、おじさんだらけですが大丈夫なんですかね。
まあね、勝ったら盛り上がると思うんでね、うん、ぜひ勝ち試合を見ていきたいなと思うんですけど、今月はちょっと無理かななんて。頑張ります。
まあ、あれですよね、考え方によっては今のうちに負けといて月末だけ勝ってくれみたいなね。
そうですね、
もうそんな考えもできます。
オールスターブレイクもありますし、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、ではよろしくお願いします。はい、ではあのまずちょっと本編に入る前に、本編はちょっと監督さんの話をしたいんでね、その前にゲームの振り返りということで、先週実はあの土曜日の収録だったんで、日曜日のゲームからですね、中日戦の一戦だけちょっとさらっと、7月の3日、中日の15回戦、ピッチャー阪神が岩貞先発ですね、中日が吉見と、点が入ったところは阪神1回にゴメスのタイムリーと4回高山の2点タイムリーツーベースと、これで取った3点のみですね。中日はまず阪神に、阪神戦に強いところのデビューのビシエドさん、1回に犠牲フライ、3回にタイムリー、それから8回に筒井から打ったタイムリーですかね。それからこの試合を渡るの福田は3回の満塁ホームランと、
はい、まあ、完璧でしたね。
はいはい、それから何板の7回安藤から打ったホームランと、これでまあ中日が8点、阪神が3点ということで3対8で阪神の敗戦。同一シーズン3本目の満塁弾を浴びた阪神先発の岩貞、6月3日のメヒア、それから、6月19日のソフトバンクの木所と、に次いで3本目のホームランを中日福田に打たれましたと。このシーズン3本の、満塁ホームランを浴びるのは、2007年のボーグルソン以来9年ぶりということらしいので。はいはい。まあ、これあの、日本人に限って言うと1985年の池田以来。一応あのシーズン最多被満塁本塁打っていうのが4本って記録があってですね。
ほう。
これあの、当時ヤクルトにいた1992年西村が持ってまして。
おー。
はい。3本打たれてんならどうせならもう1本打たれろと。 ちょっと名前を残そうよみたいなね。はい、まあでもこの試合はとにかく吉見の立ち上がりは攻めきれなかった阪神。まあ、あの前半はねごちゃごちゃありましたけども、後半5回以降は、2安打無得点と。やっぱね、満塁になった時に岩貞くんの顔色がね、どんどん真っ青になるっていうね。はい。まあ、それをちょっとこう気にしますけれども。はい。まあ、そんな中日戦。それから、明けての、まずは東京ドームの巨人戦ですね。
はい。
はい。7月の5日、巨人の11回戦。阪神がメッセンジャー、巨人が内海と。巨人の得点は6回だけですね。よく、まあ今から考えると、ね、坂本のタイムリー内野安打と長野の犠牲フライ、阿部のタイムリーと、これで3点。阪神は7回の原口の押し出しのフォアボールと8回の鳥谷のホームランによる2点のみということで、2対3で阪神の敗戦ですね。阪神のメッセンジャー6回4安打3失点で6敗目ですよ。まあ、あの痛かったのはやはり、さっき申し上げた、坂本の打球ですね。6回ワンアウト1塁2塁から、はい、メッセンジャーの差し出したグラブに1回当たって飛んだ方向が変わってるんですよね、
はい、
でこの日セカンドが上本、逆疲れて取れずと、
取れずですね、
はい、当たっていなければそのまま真後ろに上本がいたんでアウトになってたかもしれなかったよと。
そうですね、
はいはい。で、まあ連敗の阪神ですが、借金が2012年以来の4年ぶりの、9つと、
はい、
で、この試合終わってから東京ドームでは異例の試合後居残り練習ということで、
うん、
はい、若手が30分ぐらいですか、ベンチ裏で素振りをしたっていうね。
はい。
はい。まあ、金本監督曰く、巨人の内海に対して、調子の良くなかった内海に対して、攻略の糸口がつかめずと、一方、ピッチャー、メッセンジャーが11奪三振と力投してたんで、はい、援護できなかった打線、各打者は何かを感じないとと。
うん、
わしもどうしたらいいかわからんと言ってましたが、はい、いやまあね、本当に手を尽くしてるんかっていうちょっとクエスチョンマークがつきますが、うん、とにかくやはり惜しかったのが、2回ですね、福留のツーベースの後、この日5番が新井亮太ですよ。
あ、この日でしたか。
はいはい。外側引っ掛けてサードゴロでまずワンアウト。で、北条ライトフライの、まあ、内海がワールドピッチがあったものの、中谷ライトフライで、ノーアウト二塁のランナーを返せず。まあ、それから7回も、原口の押し出しのフォアボールの後ですね。満塁、はい、なおも満塁、もちろん満塁ですから、メッセンジャーの代打西岡がファーストゴロと。
はい。
はいはい。で、やはり9回ですね、1点差に迫った場面、ピッチャーが巨人沢村、江越がフォアボールで一塁に出た後ですよ。
はい。
はい。北条が三振、中谷三振、原口がヒットで一塁二塁の、安藤の代打、はい、伊藤隼太がファーストゴロと。
うん。
うん。まあ、ここはね、ちょっとこうメッセージで、この番組のメッセージでいろいろやりとりがありましたが、
はい。はい、
はい、いかがでしょうかね、この特にやっぱり、ノーアウト一塁で、バッター北条を、まあ、結果を打たすことになったという、
そうですね、
なんですよね、いかがですか。
難しいですね。
はい、
まあ、バントなんですかね。そうに考えたら。うん、現状、まあ、できないよねっていうのが、
はいはい。
あるんだと思うんですけど。
はいはい、バントで代打を出したらよかったよね。
まあまあ、そうですね。うん、じゃあ、誰を出すかって言われて。
うん、
パッ と思いつかないところもあるんですけど、
まあ多分この日出てるヤマトぐらいになるんじゃないですかね。
ヤマトですか、
うん、多分、ね、
まあ、まあそうですよね、はいはい、まあ僕は正直その絶対バントとは思ってはなかったので、
あそう、
はい、でもいいのかな、まあ北条ならその得点圏打たないんですけどね、一塁の時は結構考えて打ってるイメージがあったんで、
うん、まあ、はいはい、例えば最近はね、進めるかなとは、進塁打は打ってますよ、はい、確かに
そうですね、
はい、
進めれるかなっていうとこでしたよね。で結構これ多分結構粘ってませんでしたっけ北条、
うん、確かにね、
はい、だからそういうこともまあできる部分はあったんで、うん、まあ結果ですけどそれは、
はい、
まあここは僕的にはそんなに、でもただやっぱり打つからには転がし欲しかったなっていうのはしますね、うん、はい、
これゼロさん君はこの試合
なんかすいません、僕勝った試合のハイライトしか見てないんですよね。
あ、なるほど。
負けた試合のハイライトってなかなか見にくくて、
はいはいはい、まあ要は1点差で負けてて最終回、
はい、
ノーアウトでランナーが出たと。
ああ、なるほど。そこでバントかってことですね、
うんうん。はいはい。
ちなみにその次のバッターっていうのは誰だったんですか？
中谷ですね。
ああ、
下位打線に行くんですよね。北条、中谷、はい、っていう。
ああ、なるほど。
で、その、
ああ、そう、難しいですね。その、下位打線っていうこともあって、結局打たせに行ったってことなんだろうと思うんですけど。
うん。
う
ん、
あとは、その、江越のフォアボールも完全に球が上ずってたんでね。
そうね。
うん、
際どいとこを見逃してっていう感じではなかったので、う
ん、まあ、ミスミスアウトくれてやらなくてもって感じ、
そうそうそう、うん、そこでそっちを選んだんかなっていう気は
したんですけどね。
はいはい、
あの、まあ、空振りは三振はダメです。はい、
私はこれも誰が何と言おうとバウントなんですよ。
あ、
はい、これあの広島戦で岩貞くんを連敗してて3戦目で、続投させずにピッチャー変えろって言ったのと一緒で、ここも連敗をしてるわけですよ、
はいはい、
調子が良くない、1点差、沢村バタバタしてる、江越が、うん、とにかく一塁出ましたよと、うん、まずは同点でしょ、とにかく、はい、それはもちろん北条にかけて一気に逆転を狙うっていうことも言えますけども、そんな余裕のあるチームじゃないですからね、はい、でそれとまあ TG さんがさっき言いかけましたけども、仮に北条を打たすんならやはり基本は進塁打ですよね、どっちにしても転がさないと、うん、ね、はい、
はい、
で結果三振でワンアウト、続く中谷も三振しちゃうんでね、
そうですね、
はい、この若手の並びを考えて、まあね、いろんな意見はありますよ、経験をさせるとか、うん、そんなね経験をさせるって甘っちょること言ってる場合じゃないと思うんですよね、うん、で、うん、ここはだから非常に、
うん、
疑問だったなというのと、やっぱり一番最後の伊藤隼太の代打の場面
はい、
はい、これ別に伊藤隼太がどうこうじゃなくて、いや本当に伊藤隼太やったかっていう
そこですね、
はいはい、
いや
ー、確かに伊藤隼太はバットが触れてる部類に入るんですよ、阪神の中では、
はい、
うん、でもね、三振が2人続いて原口がヒットを打って、一応二塁にランナーが行って、
うん、
いやここは可能やんって
ストレート
阪神ファン10人に聞いたら8人ぐらい可能って言うんじゃないですかね、
はい、うん、8人か9人くらいじゃないですか、はい、今現状のメンバー、まあ、現状メンバーというか、まあ、そういう立ち位置にいる選手なんでね。やっぱり、ここで出さな、どこで使うねんっていう部分も。
そうね。
やー、ある中で、まあ、流行ったかっていうとこですよね。ね
で、ましてやこれ最後、初球やったよね、確かね。
そうです。はい、初球の変化球を。
変化球ですね。
はい、引っ掛けてファーストゴロと。
うん。ほんまにそれ待ってたかっていうのボールですよね、はい。はい。
もう、ファーストまでも全力で走れない打球ですからね。
ね
はい。
いや
ー。入れて、まあ、初球から行くことはいいとは思うんですけどね。いや、その初球から行くのを待ってた球とか、待ってなかった球だったとしても空振りでいいんですよね。
うん、
無理に拾いに行かず自分のスイングをしてほしいなっていうところなんですけど、
はいはい、
ついつい拾いに行って内野ゴロっていう結果やったんで。
うん。だから生地か器用なのもね、高山がよく空振りせずにバットに当たって、
うん、そうですね。
インフィールドに入って結果ゴロっていうのが多いですけどもね。
はい、はい。
うん、まあ、そこはあえて空振りをするとか、まあ、もっと良ければカットで逃げるとかね。
はい、うん。そうですね。まあまあ、でも空振り難しいんでしょうね。昔、イチローも言ってましたもんね。
はいはい、そうね。
当ててしまうんですと。うん、空振りがしたいっていうのを言ってたこともあります。
う
ん、
そうですね。
反応しちゃうんでしょうけどね。はい、まあ、ただ、あれたのよりも可能やろっていうところは思いましたね。うん、
はい。そうですね。はい。まあまあ、残念なことに、はい、巨人戦の初戦2対3で敗戦ですね。はい。で、翌日、7月の6日、巨人の12回戦ですね。阪神が岩崎、はい、巨人が田口と。阪神は3回、福留のタイムリー内野安打による1点だけ。
はい。
巨人は5回に村田のホームランと、続く6回に阿部の2点タイムリーですね。センター前だったかな、これ。はい。まあ、結果1対3で阪神の敗戦連敗ですね。で、岩崎くん、1勝3敗目ですね。
はい。
で、田口が、これ3連敗した明けの久しぶりの勝ち星だったはずですよ。はい。まあ、阪神戦には相性がいいピッチャー要件いるんでね。
そうですね、
はい、いっぱいいますね。他にも
困ったもんですけど、
ね、
はい。で、この試合も初回、この日は1番上本、2番鳥谷という、ラインナップでしたけども、この1、2番が連続三振したことで金本がブチッと切れると。はい。2回の攻撃前にエンジンを早速見、この監督自ら激を飛ばしたっていうね。
はい。
はい、うん、これ思うんですけどね。
うん。
エンジンってそんな効果あるんですかね。
うん、
なんか最近組んでますよね、エンジン。
うん、
なんかその、何なんですかね、意思を徹底するっていう意味はまあ分かるんですけど、
はい。
まあ、それは、その何でしょう、その時打席に入る人に言えばいいというか、
うん、
なんかこう、パフォーマンスとまでは言わないですけど、
う
ん、そういうのやってますよっていうアピールがこう若干あるんじゃないかなというふうに思えてならないというか。
なるほど。
こうその具体的な効果っていうのはどれぐらいあるものなんですかね、エンジンっていうのは。
その、ね、具体的な効果って一番難しいよね。うん、まあ、別に相手を攻めてるわけじゃないんでね。
はいはい。
身内の話なんで、
うん、
難しいとこありますけど、結局、まあ、話題上がってたのは、そこで作戦の話かっていう。
そう
だと思うんですけど、ね、あの場面の、あの金本さんのエンジンは完全に、
うん、
劇です。指示じゃないと思います。
うん、説教っすか？
説教っすね。多分。うん、簡単に言うとね。もっかお前らちゃんと考えろよって。
うん、
っていうところだとは思うんですよね。はい、そのパフォーマンスっていう部分、当然パフォーマンスもあると思いますよ。
うん、みんなの見えるところでね。
うん。みんなの見えるところでやるっていうのを、相手にも見えるっていうのも、
うんうん、
まあ、今回のはまた違うでしょうけど、その作戦とかの意味でのエンジンを組むときっていうのは、うん、何かやってくる、何か変えてくるっていうのは相手に考えさせるっていう部分もあるんで、
うん、
っていうのもあると思うんですけど、今回に関しては作戦知事じゃないと思いますね。僕は激というか、あっさり終わっとったらあかんぞっていうことを、まあその二人を引き合いに出して、
うん、
もう一回全員に早いうちに言うとこっていうことやったと思うんですけど、
ね、うん、なるほど。
で、ね、私が言ったのは、いや、それも込みで試合前のミーティングで言ってるはずなんですよ。うん、
はい、そうですね。で、う
ん、それを、ね、何回か打席が回ってきた時のタイミングじゃなくて、この初回の1、2番が終わった後だったんで、
うん、
これは、きつく言うと、上本鳥谷が分かってないと。
はい。
ってことは、選手が分かってないぐらいの指示しかできなかったベンチっていう風に考えちゃうわけですよ。
う
ん、もちろんその、今日も、ま、今日は特に負けられないから、こんな試合をしてたらどんどん時間が経って追いつけなくなるから、もう早いうちに手を打たないといけないっていうところは分かるんですけども、
はい、
うん、これやむ
といえば、
そうそうそう、まあ、選手が別に舐めてるとは言いませんけどもね、なんていうかな、ひょっとしたら心ここにあらずみたいなね、やっぱそのチームとしてまとまってないっていうのが見えた場面だったわけですよね、
はい、
この2回っていう非常にこう異例なところからすると、まあそれとね、このまあ、スポーツ紙、それからネットなんかも出てましたけども、1打席から9回ツーアウト満塁の気持ちで全打席行けと。
はいはい。
うん。いや、まあ、それも極端やなと思うんですが。別に上げ足を取るわけじゃないですけどもね。
はい。
うん。基本だから場面場面で全員がどういう野球をするかと、長打が出なかったら進塁打を打つ。もしくは、打てるコースを打って次に回すと、ここ役割があるからね、この、自分で悪くも分かんないこの場面で、打席で要するに気持ちを入れていけということなんでしょうけども、いや、その気持ちをコントロールするのが実はベンチであって、これからすると、もうこの文だけ読むと、もう結果は選手の調子次第と。いうふうにこう、ちょっと捉えられて仕方がなかったんでね。
そうですね。まあ、人情そうですよね。
うん。
選手がやらなきゃ点は入らない。そう、やらなきゃっていうのも、
はいはい、
その、いろんな策をじゃなく、
ヒ
ットを打てよ。っていう、
うん、
それだけのようになっちゃってる気がしますよね、うん、
いや、それが野球かと言われるとちょっと違うような気がしますんでね、
うん、
ね、ツイートでクールボさんでしたっけ、どなたが言ったのかな、はい、野球界ツーアウトの気持ちで選手に行けって言うんやったらお前もそうやれっていう、
ね、はい、監督自身が人の振り見てって、
そうそう、そうしないといけないじゃないよ、まあ、みたいな、
あ、はい、僕も、まあ、その9回ツーアウトの気持ちっていうのは大げさに表現として言ったっていう部分だと思うんですけど、うん、
は
い、
あれ TG さんが言ったんか、はい、
はい、それに対して、ね、やっぱり、まあ、ずっと試合見てても最後の方やっぱり8回9回で、
うん、
一応チャンスは作って、
はい、
追いつけずっていうパターンも多いんで、うん、選手も含めチームとしても作戦というか、まあ、前からずっと言ってますけど、
うん、
走ったりだとかっていう策を初回からやっぱり1点を取りに行くっていう姿勢をチームとして見せてほしいなっていうのは言いました、はい、
うんうんうん、
選手だけに期待するんじゃなく、
そういうことだよね、
はい、
うん、
動かしてやるよって思いますね。
はいはい。
はい。動くの待つんじゃなく、はい。
うん、いや、俺はもうどの選手にもグリーンライト渡してると、生きたやつはちょっと言ってるみたいなね。なんかそんな風に聞こえるんでね。
そうですね、うん。いや、それ、ちょっとね、まだ早いやろっていうところは、 うん、今のメンバーを見ると、ね、得点の選手はいいでしょうけど、はい、やっぱりゴーサインここで行けって言わないとやっぱり、ね、多分僕盗塁そんなにしないというかできないんで、うん、わかんないですけど、やっぱり思い切りっていうのはいろんな人が言われてることなんで、
そうですね、
そのケツを切り上げるのはやっぱりサインっていうのも必要だと思うんで、仕掛けてほしいなと思ってましたね。はい、
まあね、これも、まあ、収録7月の9日土曜日にやってますけども、はい、まあ、もちろん、翌日日曜日の試合ありますけども、ぜひ見てほしいのは若手が一塁に出た時の、リード、ね、大きさ、
はい、
ね、すごい小さくなってるよみんな。
うん、
エゴシなんか敵面3分の2ぐらいになってるんちゃうかなっていうぐらいの、うん、だからやっぱりちょっと、まあ、気持ちきついのか、まあ、いろいろあるんでしょうけどね、
うん
うん、そこの踏ん切りをやっぱちょっとベンチがいろいろコントロールしてあげないと、
そこ
ですね、若手に機会を与えるっていう、その与えられる若手がこなしきれてないような感じがするんでね、
うん
うん
うん、そうですね、もう少し指示を与えていいんじゃないかなと思いますね。
そうね、はい、いや、そのね、はい、さっき言ったら、早い回にエンジンを組むような気持ちがもしあるんなら、
うん、
そのエンジンを組む前の段階で、試合前の段階でいろいろね、指示を与えてあげたらいいと思いますけどもね、うん、それだけの経験は多分ベンチは持ってると思うんでね。
そうですね。
はい、
かも、毎回エンジン組んだらいいんですよ、もう。
そのこと
、やるんであれば、はいはい、もうどことん高校野球で行ってもいいと思いますけどね。
いや、あんまりエンジン組むと、現金が飛び交いますから。なんかね、まあまあまあ、それはいいですけども。
はい、
で、ちょっとメールをもらって、メッセージをもらってまして、
はい、
この試合を見に行った、リポーターのちゃんまつですということで。この試合も息を吸うように負けましたと。まず上本がダメダメでした、いいとこなしです。確か4タコじゃなかったかな、上本ね、はい、終盤相手のミスに攻め込んで、マシソソ揺さぶりましたが、はい、押し切れませんでしたと。中継ぎの石崎が頑張ってました。送りバントをゴメスが無駄にかっこよく処理してたのが良かったです。明日翌日は、青柳らしいですと。長い試合になると覚悟して臨みます。以上、ちゃんまつでしたということで、はい、頂戴しましたけども、ね、まあこの試合はきっつい試合見てますよね、まずね。
いやー、きついですね、はい、
先週に引き続きこの試合も阪神が9安打で 1得点、巨人が6安打の3得点と、はい、ホームランがありますけどね、
はい
はい、もうどんだけ点の取り方下手くそやねんっていう感じですか。はい、
ですね、
はい、で、その翌日、7月の7日巨人の14回戦と、
はい、
巨人阪神で、7月7日七夕決戦というのは2012年以来4年ぶりということらしいんですが、はい、で、ピッチャーが、2軍から上がってきた青柳ですね、
はい、
巨人が高木隼人ということで、まあ、阪神ただ、はい、28人枠でファームから青柳が上がってきたので代わりに落ちたのが、新井亮太さんと、
あ、
さよならということ
で、そうなんですね、
はい、降格ですね、
はい、
で、阪神ですね、1回ですね、福留の2点タイムリーツーベースで2点、3回にゴメスのツーランホームランで2点、5回には、ゴメス、2点タイムリーヒットで、2点追加の合計6点ですね、
はい、
一方、巨人、阪神先発青柳に、
はい、
なんとヒット1本に抑えられるという
2回ぐらいに出たヒット1本みたいですよね。
はいはい。
村田でしたかね。村田が1本。
はい。
だけでしたね。
結果、阪神、青柳くん、 7回までですかね、投げましたけども、はい、結果6対0で阪神の勝ちと、連敗を止めましたけれども、まあ、その、青柳君新人で巨人戦初先発初勝利、はい、ドラフト制導入後では67年の江夏、94年の矢部、2013年の藤浪に続く4人目と、
はい、
ただしこの3人はドラフト1位なんで、2位以下となれば史上球団史上初ということで。
おなるほど。
すごいですね。いろんな記録がありますね。
はいはいはい。いやー、ツーシームとそれから下で覚えてきたカーブというかチェンジアップといいますかね。
はい。
はい。それがものの見事にこう、はまったということで。はい。7回1安打無失点で6月2日の楽天戦以来の2勝目ですよね。
はい。
はい。一方、打撃陣では、出場31試合ぶり、打席数でいうと127打席ぶりの14号ツーランを放ったゴメス、それから、揃ってマルチ安打した江越と中谷、まあ、それとやはり何といっても大きかったのは初回ですよね。連続フォアボールの1、2塁から左中間ツーベースを放った4番福留と、はい、はい、まあ、もろにも先行逃げ切り、それから、
まあ、そうですね、
はい、高木隼人が本当調子悪くて、
なんか顔色いつもと違いましたよね。
で、まあ、ちょっと巨人の話になりますけども、こう高木隼人が3回だったかな、はい、バッターボックスに入って打席を送った後ピッチャーを変えられるっていうね、はい、まあ、そんな場面がありましたよ。解説陣もびっくりしてましたけれども、まあ、高橋由伸監督曰く、まあ、武井を選んだのはベンチのミスだと。
はい。
はい、で、要は懲罰なわけですよね。わざわざ打席に立たせて、バットを持ったままベンチ裏に下がるっていうね。
はい。
はい、外野での新人の監督は懲罰がお好きなようですけども。はい。まあ、それと、この試合ではやはりその進塁打の機会というのが実は7回あったんですよ。まあ、それだけこう、ランナーが出たということなんですけども、
はい、
例えば中谷がレフト2回ですよね。中谷がツーベースを打った後、岡崎はファースト方向へ内野安打を打って、まあ、結果まあ1塁3塁になるんですけどもね、
はい、
そういうその打球の方向ですよ。で、はい、あと、あったのがね、盗塁もありましたよね。西岡がランナーで出て、すかさず盗塁と。
はい。はい。
はい。で、鳥谷ファーボール、江越がファーボール。まあ、その後福留倒れた後にゴメスのタイムリーが出るっていうね、
はい、
はい、だから打つだけが進塁打じゃなくて、さっき言った盗塁もそうだしフォアボールもそうなわけですよ、うん、
はい、
はい、それでやっぱり、打席を後ろへ送ると、うん、もしくはフォアボール自分が出ることによって前にランナーを先のラン、ね、塁に進めますからね、
はい、はい、
はい、やっぱそういうこともまあ、江越がたまたま3番にはまってるのはフォアボールをとりあえず選べてるから、
うん、
まあ、形にはなってますけどもね、
うん、そうですね、
はい、ちょっとずつ打ってると彼調子に乗ってくるんでね、ウォーグリーンゾーンになってきますけれども、はい、まあ、あとは8回にやっぱりこれも長谷が出た後岡崎がしっかり送りバントを決めて、
はい、
まあ、その後高山それから、大和が倒れて点にはなりませんでしたけどもね、やっぱりこうヒットの、最小ヒット数で点を取ると、もう、はい、一回ワンヒットで点が取れる形を作ろうよっていうことでね、う
ん、はい、
はい、ヒットで出る送りバント犠牲フライでもいいわけですよ別に、
うん、そうです、そうです、
うん、 ぱそういう形で作っていかないとなかなかねヒット2本3本続けって言われてる
ね。そうそうですよね、いやだこの8回、8回は、うん、あのヤマトですね、
はいはい、
結局ワンアウトで高山が一応つないで一三塁になって、
うん、
あっさりショートゴロだったんですよね。
はいはい。6-4-3-2ね。
はい。そうです。まあ点差はあるんですけど、
うん、
ここで1点をどう取るかっていうのを、うん、まあ勝手な話ですけど見たかったなっていうのが。
はいはい。
こういう場面でずっと点が取れないっていうのが今まで続いてたので、これだけ点差があって余裕のある中で、それでも1点っていうのを取ってほしかったなっていうのはちょっと見てて思いましたね。
うん。まあね、これゼロさんも言ってましたけども、これロッテ戦で嫌っていうほど思い知らされたわけじゃないですか。
はい、そうですね。
ね、あの点取って余裕があっても、さらにダメ押し点を取っていくと。
そう、そうなんですよ。はい、そうしないとやっぱ逆転、ね、点差が近い分、まあもちろん6対0だったらないわけですけど、うんうん、
はいはい。
あの、ね、似たような場面が絶対今後訪れますから、
うん。うん
あのダメ押し点っていうのはやっぱりもうちょっと意識してほしいなというところありますよね。
そうですよね、はい
はい、
それがやはり弱いですよねどうしてもね、
うん、なんかこう淡白に見えるんですよね勝ってる時の、
うん、
そのなんかもう次の守備のことしか考えてないのかなみたいな感じのこうムード的にもそんな感じになっちゃってるんで、
まあ勝ってるしいいかみたいなね、
そうそうなんですよね、
うん、そうじゃないんですよね、
あれですよね、
うん本当さっき言われた大和の場面もちゃんとセカンドの方に転がしたら1点入るわけですよ確か、うん、まあそれはあの月にならなかったらということですけどもね、
そうですね、うん、まあでもそれでもなかったんじゃないかなっていうのが、
うん
ね、その久々の点差で
ほ
っとしてる気持ちもあるんでしょうけど、
はい
はい
うん、
あるんでしょうけど逆にここの場面、まあ、大和もそうですけど、
うん、
ここそチームとして何かやってもよかったんじゃないかなって思いますよね、うんうんうん、今考えると、
うん。
絶対にもう1点取るんやっていう姿勢を出した方がよかったんじゃないかなとは思いますね、はいはい、ここの回に関しては。はい。
はい、で、ここでも、ちゃんまつレポーターからメッセージをもらってまして、
はい。
はい。連戦で行かれてますんでね。
はい。
この日青柳先発ということで大変気が重かったのですが
、はい
私たちの知らない青柳というピッチャーが投げていて圧勝でしたと、はい 今シーズンベストゲームでした。注目ポイントはレフトの江越がアウトカウントを重ねるたびに小さく指でワンアウトツーアウトとサインを出していて、
いやもうなんかあれなんか義務みたいになっちゃってるんですよねレフトスタンドに見に行くと、
あなるほどね、
マーみんな言うんですよ、
継承していたことでしたとはい、はい、それから、明日からは、まあ、この日の次の試合から広島3連戦のシーズンを左右する3連戦だと思います。本当おっしゃる通りですけどね、
皮肉っぽい、なんかもはや今聞くと、
はいはい、以上東京ミルク放送局のちゃんまつでしたと。
ありがとうございます、
はいはい、連投でメッセージを頂戴しましたけれども、
はい、
とにかくこの青柳のね、ツーシームかな、あの坂本ですら腰を引くわけですよ、
はい、
でそれは解説誰だったかな言ってましたけども、とにかくコントロールが悪いんで怖いんだそうですよ。どこ飛んでくるか分かんないから。で特にこの、右の、要はそのクォータースローというか、横と下の真ん中でしょ、
はい、はい。
うん。
まあ、右バッター背中からですよね。
はいはいはい。めちゃくちゃ怖いみたいな。
確かにですよね。それがね、真ん中かと思ったらそこから内へ曲がってくるような感
じ、ね。曲がってくるから余計ですよね。それとこの日の審判がね、外側ちょっと広かったんですよね。
ああ、そうなんですか。
はいはい。まあ、それも結構うまくはまったという感じでしたけどもね。はい。その外側の右バッターの外側の広めの、ポイントを実は高木がうまく使えなかったっていうね。
ああ。
うん。 青柳は多分使ったっていうよりも結果オーライであそこ行ってたんだと思いますけども、
はい、はい、いやもう岡崎が真ん中しか構えてなかったですもんね。
そうそうそう、いや、まあ、あれでいいと思うんですよ。
あれでいいんですよ、うん、あれが多分良かったんやと思いますけどね、
はい。7回25人で、114球で被安打が1、三振が6つ、それから四死球が4つだけですよ。4つだけって言い方あれですけど、
お、う
ん、
そうですね。
いやーびっくりびっくり、
ね、
はい、いやいや良かったですよ本当。ちゃんもつさんが言うように、あのどんどん知らない青柳くんの顔が見えてくるっていうねいやいや、ナイスピッチでしたよ、うん。まあね、やっぱ残念なのはちょっと繰り返しになりますけども、やっぱ点を取れることで、ところでやっぱ1点2点取っていかないとね。
そうですね、
こういうところがやっぱ他の試合取れない原因でもあると思いますからね、
はい、
はい。で、この巨人戦、まあでも残念なことに1勝2敗ですよね。
はい、
はい、勝ちたかったですが、